ヨハネによる福音書の14章を開いてください。ヨハネによる福音書の14章です。14章、まあ、15章、16章、17章とずっと本当にイエス様の内容の濃いお話が続いて、いきます。なので、今週もですね、半分に分けて一節ずつ前半部分だけを見ていきたいと思います。一節から14節までをじっくりと読んでいきたいと思います。で、今朝見ていくところはこの初めに出てくる言葉によって分かります。イエス様が言われました。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。まあ、今のコロナの時代においてある方が言われました。心の均衡を保つのが難しいですよね、ということですね。もう皆さんこれお話ししてよくわかるかと思います。普通の風邪であるとかインフルエンザとかとは、この自分がどういうふうに防げばいいかということはもうすぐになんかこうすればいい、ああすればいいということがわかるんですけれども、コロナはどうもそのように、このうまくいかないということで、心の均衡を、このバランスを保つことが非常に難しいと、まあ、それによって心が疲れてくる、そして騒いでくる、ということがあるかと思います。けれども今私たちはこの、時期を過ごしている中で、なんと聖書にあるイエス様の言葉、神の言葉が私たちに本当にタイムリーで関係があって身近なものかということを教えてくれたかと思います。で、今ここで心を騒がしてはならないというのもその一つになると思うんですね。で、今ここでの場面は弟子たちが最後の晩餐、過ぎ越しの食事、イエス様が天から戻ってくるまでの間ですね、ずっとこの神の国が建てられるまではもう味わうことのない、イエス様ご自身がその預かることもないですね、最後の晩餐の場面であります。イスカリオテのユダがイエス様を裏切るんですけれども、食事の途中で去っていきました。そして残りの11人に対してイエス様が本当に神に選ばれたこの11人とに対してご自分が本当にあらん限りの愛を示してですね、大事なことをお語りになっています。その一つが新しい戒めを与えるよ、互いに愛し合いなさい。でも互いに愛するって言っても基準があって、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、こう言われた後にですね、イエス様は私はあなた方から去っていきますと言われたんです。去るというのは何かといったら、この弟子、蘇って一時期また戻ってくるんですけれども、天に昇られて父なる神、ご自分の父のところに戻る。だから今まで、この会っていたあのイエス様が一緒にいるということがなくなってしまうわけなんです。でもうすでに弟子たちは不穏な空気を、知っていました。ユダヤ人たちが、この指導者たちがイエス様を殺そうとしているということはなんかもう感じ取っていた。そしてイエス様が私は去りますと言って、でペテロはいや私はあなたに死ぬまでついてきますと言ったら、いやいや三度知らないと鶏が鳴くまでに言いますとイエス様がおっしゃったんですね。もう心は騒ぎますよ。どこに心を持っていけばいいのかが全然わからなくなっている、もう不安で仕方がないような状況の中でイエス様がお語りになったのが、このあなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じまた私を信じなさいと言っています。今必要なのは信頼するということなんです。信じるっていう言葉はこの聖書に出てきた時ですね、信じるっていう言葉は信心ではないっていうふうに理解してください。信じます信じます信じますっていうような、なんていうの、この頭に言い聞かせて念じるような信じるではなくて、子供が親に もう何も言われなくても信頼していると同じような、信頼する、だから私に信頼しなさい、神に信頼しなさい。なぜならば神が全てを支配しておられるんです。人が今のコロナを何とかしてコントロール下に置こうとしていますけれども、全然コントロール下に置けないので、ますます焦って人々をこう支配しようとしていくような世の中に今なっています。個人レベルでもそうだし、世界のレベルでもそうです。しかし神が支配をしておられる。コロナをも神が支配をしていられる。コロナよりもはるかに神が偉大なんです。御手の中にあります。そして神を信じなさいと言われた後に、また私を信じなさいとイエス様が言われました。これから私たちが見ていくのは、神っていうのは父ですね、父なる神と子なるキリストが一体なんだということを見ていきます。神を信じるということはイエス様を信じることによって本当の意味で信じることができるよ。つまりイエス様と神は一体なんだ、一つなんだということをイエス様はこれから示していかれるんです。日本の方々はその大半は何らかの形で神を信じていますね。どうでしょう、クリスチャンになる前に神がなんとなくいるなって思ってた人、手を挙げてください。なんとなくいるなって、ほらね、私は逆に信じない方だったから今手を挙げないんですけれども、なぜかって言ったら、小学校にですね、てるてる坊主に祈ったんです。天気にしてください、次の日雨だったんです、なんでくれやって感じでね、怒って、神なんか信じられないみたいなタイプの人間でした。けれども日本の方々は大半ですね、神はなんかいるんじゃないかなと、人間だけではないということを薄々知っています。けれどもこれだけの知識では荒波のような世において心の平安を持っていることは非常に難しいです。あまりにも曖昧、あまりにも何て言うかな、なんかいるかなみたいな感じで確証がない。しかし聖書の神は父と子の関係の中で明確にこうなんだっていうことを教えてくださっています。そこに信頼して、人間関係でもすごく信頼できる人がいたら楽、ほっとするじゃないですかですね。で、人間なんてもう本当に息にしか過ぎないって聖書に書いてますけども、もうはるかにはるかに信頼できる方がおられて、その人間関係どころは神との関係、父と子との関係の中で移行ことができる、真の平安を得ることができるということです。では2節から4節までお読みします。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。ペテロがどこにおいでになるのですかと13章の36節で聞いているので、父の身元に行くのだということをお答えになってくださっています。その時に父の家にはあなた方のためにも場所を用意しておくよってイエス様はおっしゃっています。で、これはすごくこの彼らにとっては分かりやすい話なんです。ですね、父の家にお嫁さんを、だ自分息子としてね、迎えるわけですね。そうすると何をするかって言ったら増築です。部屋を付け足すんです。で、あとは当時ローマ時代の 建物、私遺跡をね、トルコにおいても、まあ、イスラエルもですけど、トルコの方がもっと多いんですね。で、見たんですが、この、この真ん中に中庭があるんですね。中庭があって、そして列柱っていうか、この列柱があって、この庭が回廊って言って、庭が、なんだ、四角の、廊下があるんです。で、その向こう側に部屋がいくつもあるんです。で、これが当時の家なので、父の家には、この、場所があって、あなた方のためにも用意をしておくよっていう時には、何をイメージするかというと、結婚した後の生活なんですよ。私が花婿であって、あなた方が花嫁なんだよということを、なんかこう前提にして、教会が花嫁で、キリストの。キリストが花婿で結婚して夫と妻の関係になるけれども、そのお父さんの家に住むときには場所があなたのためにあるんだよということをここでイエス様がおっしゃっているわけなんですね。父がおられるところはもちろん天です。そして私たちは騒いでしまう心にですね、何が必要かというと、天の希望、父がおられるところに私たちも住むことになるんだという希望があるわけなんです。パウロは何度となく今の苦しみを将来の栄光と比べました。ローマの8章の18節で、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えますと。取るに足りないって言ってるんですね。今の苦しみは苦しみであるんですけれども、将来に来る栄光に比べたら、これは神の国が来たらってことですね。栄光に比べたら取るに足りない、英語だと nothing って書いてます。無に等しいって感じで書いてあります。そして第2コリントの4章の17節には、私たちの 一時のひとときの軽い苦難はそれとは比べ物にならないほどの重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちは見えるものではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。永遠に続くこの栄光を重い栄光といって、そして今受けているものは軽い患難だとこう言ってるんです。パウロが言っている軽いと言ってるのは、私たちがちょっと風邪ひいて辛いとかって話ではないです。鞭打たれました、そして偽兄弟がやってきます。偽物異端みたいなのがやってきます。船の遭難です。死の危険は何度もありました。一昨年ですね、4月に、妻と私が初めにトルコに行き、7つのその、教会ですね、黙示録のそこを回って、でその後に陸路で、今度はギリシャに行ったんです。そして、ピリピから始まり、そしてテサロニケ、それからベレア、そして本当はパウロはね、逃げてこの船に乗るけれども、私たちは陸路でアテネに行って、その次の日に、コリントに行きました。つまりパウロの第二宣教旅行と同じ道をたどったんです。そして私はバスの時間がすごく長いからね、特にね、ベレアからね、アテネが長い。私仙台出身だからね、東京から仙台行くのも結構長い、6時間ぐらいかかります。頑張ればね、休憩なしだったら4時間5時間ぐらいで行けるんだけど、それより長いかな、長いね、うん、疲れたけれども、その間にね、聖書読めるんですよ。読むとちょっとね、酔う人もあったらちょっと辛いんだけど、でも私はあんまり酔わないタイプなので、でね、このパウロのね、苦しみのとこ読んでったんです。で、僕思ったんです。僕だったら当の昔に精神病院のお世話になってるなって。多分精神的な後遺症が PDS なんかその残っていても全然おかしくないようなもの、これを軽い缶なんて言ってんです。わかります？だからここで私たちが考えなきゃいけないのは、こっちね、このね、天秤があって、こっちに例えば50キロぐらいの重しが乗っけられたと。こんなの持てないですよって、特に女性の方は、まあ一人ここにいたら一人の男性が持てるかもしれませんねって言って、いつもなんかちょっとネタで使わせてもらってますけども、男でも持てないものがここにあるとする。ああダメですダメですダメですとかって言って、苦しいですとかって言ってるけれども、1トンのこっちに重しがあって、バーンとかってすぐに一瞬のうちに、これが重い栄光、将来の栄光だとこう言うんですよ。天の住まいには父がおられるところには場所が用意されてるんだ。でこの将来の栄光を見ればですね、私たちは今の観難は軽いということができるわけなんですね。だから周りを見てしまう、今を見てしまう、あるいは過去を見てしまうのではなく、上をなんか向いて歩きましょうって、なんか昔の歌にあったんだけど上を向いて歩くわけなんです。であと住まいなんですが、まあ、ここいろんな解釈があります。で聖書の中には一つの解釈として、復活の体としても書かれているんですね。イエス様が神殿で、神殿のところで宮清めを行われたときに、この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれをよみがえらせるって言われたんです。建て直すと。でそれは物理的なその建物の神殿ではなく、ご自分の体のことを言っているって言ってるんです。つまり私を殺してみなさい、けれども3日目によみがえるとおっしゃいました。あとはパウロが第2コリントの5章で、たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちは天に神がくださるため建物、人の手にはよらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられている住まいを期待と切望していますと。私たちの今の肉体がテントであって、天幕であって、そして神のくださる住まいがあって、それが復活の体なんだと言ってんです。でイエス様はさらにですね、その場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに向かいますと言われたんです。これが敬虚です。敬虚と呼ばれるもの、天から戻ってきて私たちを天にまで引き上げてくださるというイエス様の約束であります。第一テサロニケの4章、いつも読んでますけど、16節と17節で、すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下ってこられます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになりますと。第一コリントの15章の51節から53節。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着ることになり、この死むべきものが死なないものを必ず着ることになるからですと。このようにしてイエス様が戻ってきてくださるというこの希望があるから、あなたは私を信頼して、そして心を騒がしてはなりませんとイエス様がおっしゃってるんです。彼らはこれから離れなければいけない、しかしイエス様はまた来るからねとおっしゃっている。だからパウロは、主よ来てください、マラナタって言ったんです。そして主を愛さない者は呪われよ、アナテマと言いました。私たちがこの希望を持ちたいですね、持っていたいですね。 そしてイエス様は私がいるところにあなた方もいるようになるするためですと、これは目的です。弟子たちがイエス様がいなくて孤児みたいになってしまうその恐れを、今イエス様が私がいるところにあなた方もいることができるようになるんだよと慰めておられます。で4節で興味深いのは、私がどこに行くのかその道をあなた方は知っていますっておっしゃったんですね。知ってると。でも弟子たちは、いや知りませんよって言ってるんですよ。興味深いですね。イエス様はあなた方は知ってるよって言ったんです。でも弟子たち本人は、いや知りませんってこう言ってるんです。見てください、5節です。トマスはイエスに言った、主よどこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。トマスって非常に正直な人です。まあ、普通ね、疑い深いトマスって呼ばれるんですよ。でどこから来てるかっていうと、復活した後にイエス様が復活して弟子たちの間に現れた時に、ちょうどそこにトマスがいなかったんです。それでトマスが戻ってきた時に、復活の主に会った後弟子たちが言ったらですね、私はですね、この刺された釘の跡、だから穴ですね、穴に指を入れて、そしてここに脇腹にですね、この槍で刺されたから、そこの跡をですね、手を入れない限り私は信じませんってこう言ったんです。でそしたら横後だったかな、再びイエス様が、弟子たちがトマスもいるところで現れたんです。そして私の釘の跡にね、手を入れてみなさいって言ったんですよ。だからトマスの会話を全部聞いておられて、目には見えなかったけど復活の主はそこにおられたんですよね。それでトマスは、私の主、私の神と言ってひれ伏したら、見たら信じたのか、見ないで信じる者は幸いですと、こう有名な言葉あります。それで疑い深いトマスとよく言われますが、でもね、トマスってこう身近っていうか、いい意味でも疑い深いですね。正直なんですよ。みんななんかイエス様が言ってるんだけど、はい分かりましたって、師匠だからね、でも本当は分かってない、何を今更これ聞けるっていう質問があるじゃないですか。ネットでもさ、何を今更って、今更聞けないものっていうのは、これなんかなんかみんなに聞けないからしょうがないから、こうなんかネットで調べようみたいな、そういうところでそのまま聞いちゃう人ってすごく助かりますよね。トマスってそういう人でした。あなたの道はわからないですよと。でもイエス様は、私が道だってこう言ったんです。で、あなた方は私を知っているっておっしゃったんです。イエス様は、まあ、簡単に言うと、もう知ってるんだよ、私が道だから、なんか難しいこと考えないで、私を信頼していれば正しい道に行けるよっていうことなんです。山で道を迷ったとします。いつも使ってる例えですが、ハイキングに行って山で迷ってしまって、夕暮れも近づいてきました。午後3時とか4時になってね、どうするかと言ったら、その地元のおじいさんがいました。村に住んでいるおじいさんです。それで一番近い村のところまで案内してくれるということになりました。道はさっぱり分かりません。一寸先は闇のような、全然道は分からないけども、おじいさんと一緒にいれば 安心して戻ることができます。山から降りることができます。その人たちにとってはおじいさんこそが道なんです。そうですね、イエス様は似たような感じで、私が道なんだよ、私に信頼しなさい、私は父のもとに行くけれどもあなたも父の住まいに行くことができるんだよ、私はまた戻ってくるからと安心させてくださっているんです。私たち人間はこっちに何かがある、あっちに何かがあるっていうことをよく思ってしまうんですね。部屋を私たちが片付けているときに、家でですね、これが欲しいからって言ってインターネットで注文するんですよ。そしたら目の前に実はあったりするってことないですか。でよくしっかりと掃除していくと同じものを続けて買っているっていうことがよく起こるわけですね。私たちの命のこの何ていうのかな、道とか命とか真理の管理の仕方も似ていて、こっちに道がある、あっちに道がある、こっちにこの方法が、あっちにこの方法がって言ってるんですけども、実は目の前に解決をしてくださる方が共におられるんです。なので私はあるという言葉をイエス様がずっと使っておられます。これはモーセに対して主がご自分の名前を明かした時に言われたんです。私は私があるというものなんだよと、モーセが名前を聞いたんですね。あなたの名前は何ですか。私はあるというものなんだ。でイエス様はずっとそのことをお語りになってですね、私が命のパンですって言ったんです。パンを求めにやってきた群衆に対して、私が命のパンですと、私を信じなさいと、信頼しなさいと、私が世の光ですとも言われました。そしてアブラハムが生まれる前から私はあるなのですとも言われました。アブラハムはその彼らにとっては当時2000年前の人物ですけれども、アブラハムが生まれる前から、存在する前から私はあるというものなのだと言って、ご自身が永遠の神であることをと一体であることを表しました。私は羊の門であるとも言われました。そして今ここで11章ですね、私はよみがえりであり命ですとも言われました。よみがえりですと、マルタが世の終わりにラザルはよみがえることを知っていますと言ったんだけど、私がよみがえりですとこう言われたんです。全部私があると、私なんだよと、私に信頼しなさいということです。でまず道について見たいと思いますが、マタイの7章の13節14節で、狭い門から入りなさい、命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。でこの言葉なんかね、よくこの非難されるんですよ。キリスト教は排他的ですねって、他の道は地獄の道で、キリスト教だけが救われる、天国に行けるって言うんですねってこう言うんですね。でこれちょっとね、ずれてます、ずれてます。そうではなくて、イエス・キリストのみに聖なる神、正しい神が現れていて、たとえ自分がどんなに正しい、まっとうに生きてきたと言っていても、自分の罪とか汚れが明らかにされて、人はただ十字架の贖いによる神の憐れみにすがることにしかできないと、これによってのみ救われるんだということがわかるわけなんです。だからキリスト教が正しくて他の宗教が間違ってるではなくて、イエス様を通して神がはっきりと分かって現れて、いかに清いか正しいかが分かって、 今までは自分が正しいと感じていて、まあほどほどに生きてきたと思っているんですが、実はそうではなく、いかに自分が罪深いか、いかに自分が悪があるかということが分かって、自分は自分で救えないことが分かる。だからイエス・キリストの十字架があって、神の憐れみによってのみ私は救われるということを知ることができるんです。つまり何が狭いかって言ったら、自分が罪人であることを認める狭さなんです。これがプライドがあるからなかなか難しい。宗教でさえプライドを保ったまま救われると教えるんです。それが滅びの道です。真理についてですが、イエス様が十字架、イエス様が、この裁判官である総督ピラトの前でこう言ったんですね。私は真理について証しするために生まれた。でもピラトは、真理って何か、こう言ったんですね。でピラトはですね、ここで真理って何ですかっていうふうに聞いたんじゃないんです。真理って何っていう感じです。その当時はギリシャの哲学者によって、そのいろいろ真理とは何かとか議論されていました。そしてそんな中で、これ皆が真理って何かっていうのはうすうす、いや誰もわからないんじゃないのっていう、第一コリントの一章の2節に、知恵のある者はどこにいるのですか、学者はどこにいるのですか、この世の論客はどこにいるんですか、神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんかと。世の知恵で真理を知ることはできないんですね。イエスに真理がある、私が真理である。はい、ありがとう。私が真理であるということです。そして命ね、私は命です、まあ、これはもう本当にずっとヨハネの福音書の中でこの方に命があったということを言っていて、この方の言葉に命があり、これは霊の命であって永遠の命です。例えば金持ちの青年、これはルカによる福音書とか他の福音書ですが、金持ちの青年が小さな子供をイエス様が受け入れた、お姿を見て、良い先生、何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと言ったんです。だから彼にとってイエス様を見ていて、この方に永遠の命が隠されているかもしれないということを気づいたんですね。それでそういう質問をしたんです。で次にイエス様は、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできないと言われました。イエス様でなければ父の身元に行くことはできない。使徒の4章の12節に、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからですと。すべての名に勝る名がイエス様に与えられて、この方にこそ救いがあるということが私たちが述べ伝えている福音です。多くの人がイエス様は一つの道かもしれないということだったら受け入れるんです。一つの道かもしれないね、日本、なんだ、800万の道があって、それに1個つけたらだけで800万1ってね、あったかが知れてるわな。けれどもイエスにのみ、この皆にのみ救いがあるという一つなんだということにおいて、私たちは迫られるんですね。自分が罪人であるということが分からなければつまずいてしまう。命を得ることはできない、救われることはできないということです。7節、あなた方が私を知っているなら 私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。イエス様はね、今ね、あなた方知らないから教えてあげようっていうことじゃないんですよ。さっきからあなた方すでに知ってるんですよと、父も知ってるんですよと、すでに見たと、これからもっと知るって、まあ、よみがえったらもっとはっきり分かるんですよね。イエス様が神の御子であると。けれども、もうすでに見たんだってこう言ってるんです。そしたら他の弟子がね、尋ねます。ピリポですが、ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか。私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか。びっくりすることですよ。ピリポが今考えたのは、大きな天からの印などを見せることによってですよ。あの市内さんでね、そうだったでしょ。神が、父がいることを示してくださいと申し上げたんですが、イエス様は、私を見た者が、見た者は父を見たのですってこう言われたんです。その天と地を作られた偉大な神が、なんとこの一人のへりくだった普通のお方を見たならば、見るんだって、見てるんだって、ここまで言ってるんですね。ヘブル書の一章の3節に、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであるということです。イエス様はこれまで多くの技、その生き方を弟子たちがにお見せになりました。そしてそれを見ていけば、確かにこの方に神がおられ、この方は神からの方で、この方を見れば父を見ているという、こういうことなんですね。神について考えるときに、先ほども聞きました。この、いろんな考えを神について持っています。で、特に、何か災害が起こると、なんで神はこんなことをするのかと思ってしまいます。また聖書を読んでさえ、多くの人を殺している神って恐ろしい神だ、ひどい神だなと。でもそうやって読んでいる自分が、果たしてきちんと、なんていうのかな、正しく読んでいるのかなということなんですね。イエス様を見たら神が誰であるかがはっきり分かる。イエス・キリストを通して神をが完全な方でに形で現れている。イエス様にあって神が解き明かされているんです。で、10節、私が父のうちにいて父が私のうちにおられることを信じないのですか、信じていないのですか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技を行っておられるのです。私が父のうちにいて父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。信じられないのなら技のゆえに信じなさいと。信じられないのなら技のうちに、これまあ、ユダヤ人たちにも話された言葉ですけれども、このいきなりね、天と地を作られた神ご自身だって言われても、と一体だって言われても、それ信じられないならば技の方に現れてるからということをね、そのイエス様が行われた技を見たら、どうしてもこれは神から来られた方だなということが分かるよっていうことなんですね。で、私たちがね、この生活をしている中で何か神がおられるかどうかっていうことは、やっぱどうしてもね、何かこう奇跡的なこと、何か大きなことってこう見てっちゃうんですよ。でも今までの弟子たちの生活を思い出してください。5000人の給食があったとしてもね、彼ら気づいてなかったんですよ、心が鈍くなってて。 で私たちもイエス様が共におられることによって本当にここに神がおられるということがこう日常生活の中でも神は表しておられるんですが、もう神を知っている、イエス様を知ることによって神を知っているはずなのにね、なんかでっかいことが起こる、私はわからない、私は道はわからないってやっちゃってることがよくあります。しかしもう知ってるんだよ、私を信頼しているものは知ってるんだよってイエス様おっしゃってるんです。そしてイエス様は弟子たちに伝えたかったことを伝えます。この父と子が一つになっているっていうことが、なんと弟子である者たちにもその関係がなんて広げられていくということをお語りになっていくんです。この13章から14章15章とね、ずっとそうなっていきます。誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。すごいですね。私を信頼する者は、私のうちにいる者は、私を信頼する者はイエス様が行っている技を行って、イエス様が行っている技よりも大きな技を行うって、父のもとに行くからだってこう言ってるんです。何のことかいなと。使徒の働きをこのヨハネの福音書が終わったら読んでいきます。そこでびっくりすることが書かれています。イエス様が行われた技を使徒たちが行うようになっているんです。悪霊を追い出し、そして病人を癒し、そして、死人さえも生き返らせることまでも行いました。で、マルコの福音書の最後を読むと、その鍵が分かるんです。なんでかっていうことが分かるんですが、16章の20節で、主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印を持って、確かなものとされたと。主が彼らと共に働いていたんだってあるんですね。だから、だからですね、使徒の働きと言っていますけれども、実際は主の働きであって、使徒と共に主が働いておられるということになるわけなんですね。ではさらに大きな技って何なのか。でこれを理解する鍵は、私は父のもとに戻るからですということを言ってるんです。でこの後で次回見ていきます。今度の日曜日見ていきますが、もう一人の助け主、聖霊を送るって言ってるんです。イエス様は肉体のうちにおられる間は、ご自分がガリラヤの地方のあの一部のところでのみ活動をされておられたんですが、人たち12人がいるわけですね。また他の人たちっていうか、その12人以外の人たちもいる。この働き人がいる。その中で神は働かれるんですよ。イエス様は働かれるんです。聖霊を通して働かれるんです。だからもっともっと手広くって言ったらいいかな、広がって主は大きな働きを行われて、しかも今度はユダヤ人のみならず、イエス様はね、ギリシャ人が近づいた時にはもう特に語りもしなかった。でも今度はギリシャ人にもローマ人にもいろんな人にイエス様の働きが見えていく。イエス様が今もこの日本の東京の私たちのところでも働いてくださる、さらに大きな働きをしてくださっているわけなんですね。13節、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私がそれをしてあげますと。イエス様がこれまで 大きな技を行われるときに、実はお祈りを願っておられました。ラザロをよみがえらせるときにこう言われました。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝しますって言ったんです。つまりラザロをよみがえらせるときに自分で考えて行ったのではなくて、主よ、どうかラザロをよみがえらせてくださいとお願いしていたんです。そして父は聞いてくださっていたんです。だから巫女がイエス様が願うことは何でも父は聞いてくださったという関係があって、今度は私の名によって何でも求めるならば父は願いを叶えてくださるよって言って、その父と子の関係があなた方にもイエス、私の名によって与えられるよとおっしゃっているんですね。でここで大事なのは、巫女イエス様は父に愛されて、そして父が言われることを全て行っておられたっていう関係なんです。その中でイエス様は何でも願っていれば全て聞かれていたんです。なので次の節、これ次回学びますけれども、でもちょっと少し入りますね。もし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずですってこう言ってるんですね。つまりイエス様に愛され、イエス様を愛して戒めを守っている中で、あなた方が願っているものを、求めているものを神に言うならば、あなたは全て願いが聞かれるということです。つまりね、神の心が、イエス様の心が私たちのうちにもあるっていうことなんですよ。だったら当然イエス様聞いてくださるんだ、神様聞いてくださるんです。神と心が一つになっているか、これが鍵です。第二歴代史の16章の9節でこう書いてあります。主はその恩命をもって全地を隅々まで見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのですと言ってます。だからね、ここはね、おまじないのようにね、あ、イエスの名によってこのことを聞いてくださいね、ね、このここの約束だけ取ってね、私は一軒家が欲しいんです、イエス様の名によって祈ります。でおまじないのようにね、するものじゃないんですよね。それよりももっと大事なのは、イエス様と心が一つになっていて、本当にこの私を信頼しなさい、そして神に信頼しなさい、この関係ですね。道ってどこにあるんですか。私が道ですよ。真理ってどこですか。私が真理です。この関係です。この関係にいて、そして互いに愛し合いなさいって言ったら、はい、分かりました、このイエス様の命令に従っていく、この関係において願っているならば全部聞かれるよってことです。すごい約束ですね。父と子にあるこの関係が私たちにも与えられています。では一度簡単にお祈りしますね。それから聖餐式に入りますが、愛する主よ、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちにたっといたっとい約束を与えてくださったことを感謝します。これから本当にイエス様の道を味わっていきます。イエス様の道とは、このご自身を、肉を裂かれて、そして血を流されることによって私たちに愛を示してくださったということです。そして互いに愛し合いなさいということです。今こうやって本当に愛する兄弟姉妹とあなたの血を共に預かり、あなたの肉に共に、イエス様の肉に共に預かることができることを感謝いたします。共にいてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。